パワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのナインが、最近、思った適当なことを適当に喋る適当な番組ですということで、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ちょっとね、風邪をね引いてしまって喉ずっとやられてたんですけど、でまあ大体治ってきたんですけど、まだちょっとね鼻詰まりというか喉の奥になんかね、使いがある感じなんで、まあ、ちょっとお聞き苦しいところあるかもしれませんが、ちょっとそこら辺は、ご勘弁くださいませということで、いかがご過ごしだったでしょうか。もう噛みまくりだね、今日は。いやー、いろいろね、もうゲームマーケットが近づいてきて、ゲームマーケット前のいろんなイベントがもうね、目白押しな感じになってきましたね。あっという間ですね。ちょっと前もアナログゲームラボのボリューム2さんにちょっと顔出したりとかですね、まあいろいろそういうの活動もしたりしてたんですけども、まあ今回はそれとまたアナログゲームとあんまり関係ない、適当なことを喋ろうかなと思ったりしておりますよ、ということでよろしくお願いします。はい、ですねまたね、またお前はデジタルゲームかと言われちゃいそうな感じなんですけども、今がちょうど11月の半ばぐらいなんで、11月の末ぐらいにね、デジタルゲームの方でも、大きなイベントというか大きなタイトルが、もう出るということで、何かというと FF15 ですね。15、どう思う15って。そもそもさ、まあ、これ年代とか世代によって全然違うし、僕の年齢がバレる話なんですけども、僕の年齢の頃の人であれば、まあ FF のファミコンの頃ぐらいからね、 1,2,3 ぐらいからね、こう FF に触れてると思うんですよ。だからこう、あ、3のぐらいの時点でさ、あのこう人気ゲームの3が出たんだみたいないう感じだと思いますけど、15って言われるとさ、もうよくわかんねえなこれっていう、そのいつからやってんだろうこれって感じになってくるじゃないですか。例えば15が2年おきに一作出てたとしても30年じゃん。来年アニバーサリーイヤーだっけ？だけど、まあ本当にそうじゃん。でさ、俺がそのファミコンで FF やってた頃って年がもう10歳とかそれぐらいじゃないですか。で今ね、例えば今10歳の子がいたとしたらさ、自分の年齢も3倍も続いてるシリーズなわけだよ、雑感。それってさ、なんかもうなんかなんだろうね、古すぎない？伝統芸能みたいになってない？と思うんだけど、まあそんな心配をしちゃうぐらいの大きすぎるナンバリングタイトル FF15 ですけども、まあ FF をね、3をめちゃくちゃやり込んだって記憶がもう幼い頃の原体験としてありますけどもね、なんか最初のダンジョンでポーション99個持ってバグらせて、オニオンソードとか作るバグやって遊んでたら、最終的に自分の名前もバグっちゃってね、なんか俺の名前っぽい違う名前の人で最後まで冒険したっていう面白い思い出がありますけども、まあそんな遊びをしたゲームの15だと。でそれから FM もずっと遊んできましたけども、いくつかねナンバリングタイトル触れれてないのもあったりするんですよね。でまあ一番さてのは最近だったよね、ネトゲーになってる FF はちょっと遊べてないし、うん、あとはライトニングさんがね暴れるやつ、あれもちょっと遊べてないかなって、最近の FF はあんま触ってなかったんですよね。でちょうどその FF12?11? かライトニングさんが大暴れする、ファルシの主がルシでうんぬん国運があって、あれあれあたりからもうグラフィックのこう良さが際立って、もうなんかキャラクター全員ビジュアル系みたいな世界になっちゃったじゃないですか。だから僕はその前でもっとこうクラウドとかね、セフィロスとか言ってもまだ当時のポリゴンの技術が大したことないですから、なんか頭ツンツンしたお人形みたいなキャラクターで、これをリアルにしたらどうなるのかな、 ヘビメタのパンクロッカーみたいになるのかなと思いつつも、やっぱディフォルメしたキャラクターでしたから普通に楽しく、遊んだわけですけども、そんなわけでしばらく FF、 最近のリアルすぎるって言って言い過ぎですかね、リアル思考の超ハイパーリアル思考の FF はあんま触ってなかったなって男がですね、今度出る FF15 が出るんだという話で、ちょうどその前にプレステ VR 合わせで、プレイステーション VR 合わせでプレステ4買いましたから、プレステ4で動く FF15 がちょっとやってみようかなと思いまして、日本だけでやってるらしいんですけど、体験版がネットでダウンロードできるよということなんで、ダウンロードして遊んでみましたと。FF15 ジャッジメントディスクかなっていう名前の、体験版ですね。そんなプレイ時間長くないんですけども、ちょっとねその体験版で遊んだ話をしようと思うんですけども、一応リスナーさんの中でね、 FF15 俺やりたいと思ってるんだと。で一切もうごくわずかであってもネタバレした受けたくないと、ね、本編をもう先入観全くなしで遊びたいんだっていう方がいらっしゃいましたら、ちょっと残念ながらですね、今回は一回ラジオ止めていただいて、まあちょっとスキップすればこの話終わると思うんですけども、ね、ゲームを遊び始めてから、もう改めて聞いてもらえればなと思うんですけども、すごいですよ FF15。 まあ絵はむちゃくちゃ綺麗、キャラクターとかもう本当に映画の登場人物かっていうぐらいの書き込み感ね、リアル感で、主人公たちだけじゃなくて、いわゆる街にいるモブみたいのもさ、すごいなんか映画のさ、なんていうの、モブみたいな、いわゆるハリウッド映画出てくるなんか店にたまたまいた人ぐらいのクオリティ感なんですよね。いや、すげえ絵が綺麗で、まあ FF ファイナルファンタジーですから、まあ世界を冒険していくわけなんですけども、そもそも主人公がノクト君なのかな、うん、で主人公と、友達3人友達護衛なのかな3人で、ちょっと旅をしてこいと言われる話から始まるんですけども、主人公がもうねある種ベタベタで、そのある国の王子らしいんですよね。話し始めると急にすんげえもう白髪で年老いた王様に旅立ってこいみたいなこと言われて、じゃあ行ってくるよっつって、そんななんか父親である王様と仲がすごいいいわけでもない、ちょっと反抗期入っちゃったノクト君みたいなね、主人公がちょっと反抗期入った感じのトークをして、その気の合う護衛3人男3人と旅立つわけですよ。女っ気全然ねえのな、だから話の頭で、じゃあ行ってくるよっつって、ファイナルファンタジーですから、やっぱりね、ファンタジーといえば剣と魔法ですよね。魔法も使うし剣も使うんですよ。実際剣と魔法の世界で、じゃあ行ってくるよっつって、パタンブーンブーって車でね、お城からすごいなんか高級車に乗ってしかもなんか外車だよ、外車だし、屋根もあんだけど、なんか電動でオープンカーになるような、すげえなんかベンツの SL シリーズみたいな感じのすんげえ高級車にバンバンってその4人で乗って、ブロロロロロロってファンタジーの世界へ出かけていくんですね。ファンタジーの世界っていうか、ファイナルファンタジーの今回の世界というのは、世界はアスファルトを引いた地面があって、そこで高級車で旅立っていくっていう主人公ね、そんな世界なんですね、ファイナルファンタジー15、ね、FF3 なんかはね、ちょっと冒険しようっつって裏のダンジョン行ったら穴に落ちたらでかい神の化け物がいてみたいなところからね始まる剣と魔法の世界でしたけども、もう違うと。ナンバリングが15も行けばもう文化も進んでブロロロローだと車で高級会社でブロロロローだと、ね、そもそもさ、もうわざと言ってなかったですけども、そのメンバーですよ、護衛としてついてきてくれる心強い僕の仲間たち3人ですよ、 で僕自身ね、主人公である王子ノクト自身含めてその4人でもう見た目がグレーですよね。ビジュアル系バンドですよね。完全にもう髪の毛ツンツンにしてこう、でも眼鏡かけてリッチ的なこうバンドのこう知恵袋みたいなやつと、あとなんかやんちゃな金髪のチャラいやつとマッチョなやつと、主人公のノクトはもう黒髪で髪の毛ツンツンで、もうなんかちょっと流し目やったらファンがキャーッつって気絶しそうな感じのメンバーですよ。そんなビジュアル系バンドメンバーがそのリーダーが王子で、もうそれもできすぎじゃね、王子で、でその4人が高級会社で旅立っていくんですね。もうね、俺がどこに共感したらいいか分かんねえんだよ、もう本当に。で出かけ、高級会社で出かけたと思ったら次のシーンではガス欠になっちゃって、そのビジュアル系4人で車を一緒になって押すっていう、もうそんなイベントからスタートするんですけど、で4人で車を押してる時にかかる曲がスタンドバイミーですよ。ベンジャーナイハッコーって普通にかかる。いやこれファンタジーの世界じゃなかったっけと。いつ誰が作曲した、その曲誰が作曲したみたいな感じの、もっとさ、いやスタンドバイミーっぽいオリジナルのその世界の曲ならまだいいんだけど、普通にこっちの世界の楽曲使っちゃうし、もう分かんねえわこれみたいな。ファンタジー部分分かんねえわみたいな。っていうか俺がホストっぽい感じになることがファンタジーなのみたいな。それ竜が如くの方じゃねえみたいな感じになっちゃう。で、まあ、高級会社で食べて、要するに車がいっぱい走ってるの世界観なんですけども、なんかね、どう言うんだろうな、アメリカのなんか砂漠っぽい、テキサスとか、砂漠じゃないけど、ああいう感じぐらいの土地柄なんだよな。うん、ちょっと荒野っぽい、荒れ果てた大地っぽいところに、道がダーンって走ってて、っていうぐらい。いや、それを吸ったもんだしながら、港町みたいなところまで行くんですけど、体験版では。いや、もうね、ずっとね、なんかね、すごい絵は綺麗だし、バトルシステム、まあ、詳しく説明したんですけども、多分まあ、なんか、結構遊んでて楽しく遊べそうだなっていう感じの仕組みなんだけども、その主人公のノクトっていうのがまたね、最初の頃、こう、自己アピールが、薄いんですよ、そのビジュアルバンドのメンバーのボーカルが。ボーカルが分かんないけど、主人公が。だからなんかさ、FF7 のクラウドもなんか主張、自己主張は薄いけど、でもそもそも記憶喪失でさ、で俺の分身じゃなかったじゃん、記憶喪失であるところのクラウド君を操作していくんだなっていうのが、こうなんか物語的に分かりやすくこう提示されてってきたじゃん。途中でその失った過去に関する謎とかも出てくるし、なんだけど、その体験版やった感じだと王子様であるところのビジュアル系バンドボーカルの主人公が、ビジュアル系バンドじゃないですけども、あの自己主張が薄いせいでドラクエっぽいんで一瞬で。ドラクエってさ、本当に主人公の個性がなくてさ、完全にあなたの分身ですっていう形で最後まで遊ばせてくれるじゃない。うん。なんだけど、で、それもドラクエだと鳥山明さんの、すごいなんか、親しみやすい絵のキャラクターだからさ、なんか、ああ、俺が、こいつは俺なのかと、結構スッと入れるんだけど、俺はビジュアル系バンドのボーカルなのかっていう気持ちになるんだよね。そう、なんかね、あまりにも俺がねビジュアル系バンドをやってればよかったんですけども、俺自身がどっかね、毎週毎週夜は対バンしてるみたいな、ライブハウスで歌ってるみたいなやつだったらよかったんだけど、残念ながらそうじゃなくて、虚空に向かって喋るだけのダッサい男ですから、そう、俺がビジュアル系バンドのボーカルっぽいやつになるっていう、そのなんだろうな、共感がね、なかなかできない、なかなか難しくて、これわかんねえな。こう体験版だからね、すぐ終わっちゃうんだけど、もしずっと10時間にとかプレイしてたら、
そのうちどっかで俺の気持ちが切り替わって、俺はビジュアル系バンドのボーカルで国王の息子だからっていう気持ちになれるのかもしれないですけども、そうなるまではすっごい違和感ね。でまたさ、その護衛の気のいい仲間3人、バンドメンバーじゃないけどバンドメンバー3人がとフィールドを歩いてると適当なねフリートークが始まるんだけど、会話がチャラいんだよね。俺もう走んのやだ疲れたわみたいなことを、なんか本当にどうでもいいこと喋ったりもするし、で、まあ、その中のメンバーにさ、金髪のツンツン頭のなんか元気のいい少年っぽい感じのメンタリティのキャラクターがいるんですけど、そいつのなんかスペシャルスキルがフォト、写真だって書いてある。なんだろうなと、なんか幽霊出てきて写真撮ったら消えんのかなみたいな、それ違うゲームだなみたいな感じで思ってたら、ゲームの中で宿屋に泊まるみたいなことと同じで、そのフィールドはすごい広いんですよ。オープンワールドみたいな感じですごい広いんで、キャンプができるポイントがあって、キャンプができるんですよ。本当にキャンプすんの。そのなんか火をくべてテントを張ってキャンプをするってやると、それをやるんですけど、まあ何FF さ4とか5とかだとさ、まあちっちゃいキャラクターが歩いてってセーブポイントのところでテントってアイテム使うと一晩休んだことになって元気になるみたいなさ、なんか高度に抽象化されてるからそれが許されたじゃん。でもすっげえリアルでさ、もう足、髪の毛のてっぺんから足の先までハイパーリアルなビジュアル系4人がキャンプ場でテントを張っ、キャンプ場で何泊まるってなったら、そこを他のこともリアルに描かないとさ、おかしいじゃん。急にテントのアイコンが出てきて、テーレーレーレーレーって言って、それ違うゲームか。寝る音は。まあ、そんな感じで、寝たらちょっと変じゃん。なんで、ハイパーリアルにキャンプの準備をするんですよ。なんか急にテントをカンカンカンって張り出して、なんか料理の準備とかするんすわ。で、料理何にするとかやるんだけど、もうその時点でさ、まあいや分かった、リアルにしたいのは分かったけど、じゃあそのテントはどっから出してきた、お前のポッケに入んないぞそのテントみたいな感じだけど、キャンプの準備をするんですよね。でそこで役立つのがさっきのフォトスキルですよ。よく分かんねえけど役立つのが、なんかね、メンバーがテントの準備をしてる絵の動画を見ている中で、そのやんちゃなカメラスキル小僧がなんかポーズ撮ってパシャみたいな写真を撮ってるねシーンが挟まってくるんですよ。なんだこれと、ビジュアル系バンドのなんかボーナストラックディスクかみたいな感じで思ってたら、一晩寝た後に今日のスナップだよみたいな、スナップ写真だよみたいになって、今日そいつが撮ったスクリーンショット写真で、ね、ブワーって出て、保存したやつは保存できるよって、急にそのね、俺ことノクト君ことグレーことビジュアルバンドこの4人の、メンバーが撮った生写真をブワーって提供されて保存しておけるよっていう、ビジュアル系バンド生写真スキーゲットチャンスみたいのがね、寝るたびに起こる、毎晩毎晩起こるっていうのはどうなんすか。スクラさん的にもうビジュアル系バンドで売っていこうっていうことなんですか。いやもういっそさ選ぶんじゃなくて、なんか黒いビニール袋かなんかに入れて適当に引っ張ってと売るみたいなのにしたら、昔のゲームショップで売ってたアイドル生写真みたいにしたらみたいなさ、やつなんですよね。もうね、いや面白いんだよ。その何ゲームで遊んでたって、ゲームの一区切りごとにそのゲーム中でここ面白かったんじゃないっていうスナップショットを勝手にゲーム側から提供してくれて、あこれ撮っとこう、オファーのやつにシェアしようみたいな面白い仕組みだと思うんだけど、ただのアイドル生写真プレゼントになってるから、ビジュアル系バンドアイドル生写真プレゼントになってるから、もうねなんかいろいろ理解が追っつかないし、これかっこいいって思ったとするよ、そのビジュアル系 バンドボーカルのいいスナップショットがあって、でもそれ俺のはずじゃん、ゲーム的に俺の分身のはずじゃん、俺の分身かっこいいとか、なんかすごいそんなナルシーな気持ちになれないじゃん、なかなか。あ、俺がねビジュアル系バンドのボーカルだったらよかったんだよね、残念ながら虚空に喋る仕事しかしてないんだよねっていう、この違和感と戦いながら結構面白いバトルシステムでもって冒険していくっていうのが、車に乗ってねいうのが FF15 体験版でしたので、ぜひ皆さんね、この話を聞いてちょっとあのビジュアル系バンドのキャラクターに興味があるとかね、ちょっとビジュアル系バンドのメンバーになってガス欠した車を押してみたいとかね、そういう気持ちになった方はぜひ、プレイステーション4でもうダウンロード無料でね、体験版なんでできますから、落としていただくと、いろんな体験ができるかなと思いますんで、主にビジュアル系バンド風の風貌になって、ファイナルファンタジーをするというゲームを遊びますんで、まあ、あの今ね、基本的に女子向けの話、女子が好きそうな話しかしませんでしたけど、男子が好きな話としてちゃんと女子キャラもいました、体験版の中にね。ガソリンスタンドので、ガソリンスタンドのところ、ガソリンスタンドなのかな、一応その車の修理工みたいなところにね、可愛い女の子、そこのじいさんの娘なのか親族なのかな、分かんないけど、でもうすっごいナイスバディな女子もいましたから、その目当てに集めるのいいと思いますけど、もうその女子のおじいちゃんだよね、その車の修理工みたいなおっさんの名前がシドなんだよね。シド、 FF といえばシドですよね。飛空艇技師だったりしましたけども、そう、お前確か飛空艇技師だったはずだけど、お前車の修理工までになっちゃったのって、なんかこう、なんかなんだろうな、ロマン、そんなロマンのない仕事って言うと、今自動車の修理工してる方怒られるかもしれないですけども、飛空艇技師っていうさ、夢あふれる感じのジョブだったはずじゃん、お前。車修理、実はあれかな、ストーリー進んだら飛空艇も出てきて、飛空艇も修理できる自動車の修理工なのか分かんないけど、シドも出てきましたね、自動車の修理工としてね。うん、なんかね、なんでこの説明でファイナルファンタジー15をやりたくない方がいるか分かんないですけども、結構ゲームとしては面白そうなんで、ムカつくことに、なんでムカついてるか分かんないけど、ムカつくことに、ゲームとしては結構面白そうな感触もありましたんで、イケメンね、ビジュアル系バンドボーカルに俺はなってみたい、かつ王子になってみたい、すっげーステータスだよね、それだけでね。ステータスってのは数字が高いとかじゃなくて、ステータスシンボル的なステータスですよね、いう主人公ノクト君になってみたいという方ね、そういう変身願望がある方おすすめですなんかよく分かんなくなってきたけどそんなファイナルファンタジー15の体験版がもう出てますんで、で、今月末頃にはね、ファイナルファンタジー15発売されますんで、楽しみにしている方はですね、ぜひ遊んでみてはいかがでしょうかというデジタルゲームの話でしたという感じですな。いやー、もう今日この話だけでいいかな。あとね、その本当はもう一個したい話の方が本編で、育児の話、まあ、ラジオをずっと聞いてくださってる方はご存知だと思うんですけども、このラジオでも、実際生まれた時にね、生まれたって話をしたことがあったんですけども、うちは子供が一人おりまして、2歳と2ヶ月ぐらいかなにまで成長しましたと。まあね、可愛い盛りになってきましたよ。もう走るし動くしわめくし泣くし、可愛いことも言うし泣くし怒るし泣くしね、そんな感じですけど、で2年まで育ててきた中で、その子育てテクニック、あ、そんなテクニックあったんだみたいなのがちょっとあって、子育てっていうか、まあ、ただのテクニックなんですけど、子供を育ててると、まあ、子供風邪とか病気引きやすいんで薬を与えなきゃいけないと。で、薬を与える時に粉薬が結構出るんですよね。で、家大人になっちゃうとさ、まあ、粉薬飲めるし、全然錠剤もいっぱい出るから、粉薬自体もあんまり飲む機会が減ってくると思うんですけど、粉薬飲むの難しいじゃないですか、子供。そしたらさ、 なんか医者から教わってきたテクニックらしいんですけど、粉薬を一回あの醤油皿みたいなちっちゃいお皿に粉を全部出しちゃって、でそこに、まあ、手洗った後でいいんですけど、手で水に濡らした指をその粉の上にこうやってポタンポタンと本当に本当に数滴だけ、まあその粉薬のなんかサラサラ感にもよりますけど、数滴だけ落として、でその水でもって、水を吸わせて粉に、粉薬をなんかなんて言えばいいんだろうな、水飴状にすると、まあ薬によってはなんかうまくいかなくていい時もありますけども、それは水の量を極限まで減らすようにするとうまくいきますけども、やるとその粉薬を粉を子供の口に流し込むのはとても難しいんですけども、水飴状もしくは指にこう全部なんて言えばいいんだろうな、粉っぽい粉っぽすぎる塊の水みたいな形でやると指にこうピュッてつけれるじゃないですか、薬全部をね。でそれで子供にあんしてもらって、カッて子供の口の中入れてお水も飲んでもらえば、粉薬でも粉を流し込む、子供の口に粉を流し込まず、かつ水になんか大きなお水に溶かし込んでとかじゃない形で粉薬を飲ませれるというテクニックを知りまして、これはすげえなと、俺が子供の時に親がやってくれればよかったんだみたいなテクニックがありましたね。なんかそういう生活の知恵みたいので、あとそうもう一個すごいのが、これ説明できるかな、ちょうど今ちょうどティッシュがあるのでティッシュ取りましたけど、子供が鼻を垂らすわけですよ、まあ風邪ひきますからね。でも子供ってもう本当何も分かんないですから、大人みたいに自分でティッシュを持って自分から息をふーって吐いてさ、チーンってできないんだよね。だから鼻垂れてくるまで鼻水を取れないと、で無理やりゴシゴシしても嫌がっちゃうと、鼻から鼻水がピッて出てきたなみたいな時にやるスーパーテクニックなんですけど、これ本当びっくりしたんですけど、あのティッシュを、取ったらこう何回か折ります、一方向に縦に短冊になる、縦に長くなるような感じにティッシュを折ります、今実際やってますけど、そうしたら、それの先端、まあティッシュがさ15センチぐらいあるとしようよ、そうしたら先端 2,3 センチぐらいのところを自分の中指と人差し指で挟みますと。だから今俺やってるんですけど、実際左手でやってるんですけど、中指人差し指の間にティッシュ、その短冊みたいになったやつを挟んで、頭 2,3 センチぐらいが出てると、そしたらその 2,3 センチの部分を、左手でやってるから右手で掴んでこう、なんていうの、手前に引くとさ、まあなんていうの、こうベルトコンベアじゃないけどさ、人差し指のとこに引っかかってズルズルズルズルズルズルズルズル手前に引っ張り出せるじゃないですか。これを使って、だから短冊状の 2,3 センチの先頭のところを子どもの鼻水に当て、要するにティッシュに鼻水をバシッて当て、そしたらこのティッシュをズルズルズルズルって手前に引くことで、鼻水がついたティッシュを手前に引くわけですよ。そうすると意外と鼻水ってまあそこそこネバネバしてますから、ティッシュにくっついたことでティッシュに引きずられて鼻の中からズルズルズルズルズルって出てきて、ティッシュにどんどんついてくるんです。これがねびっくりした。これを知ってから子供の鼻水を取るのがすげえ楽になったんで、何人いるか分かんねえけど、リスナーに子供をお持ちのお父さん世代の方2人ぐらい今思いついた、ラジオ聞いてるか分かんないけど、ゲームデザイナーで2人ぐらい僕よりちっちゃいお子さんをお持ちの方をよくご存じておりますけども、この鼻水の取り方はすごいよ、あの取れる取れるで子供嫌がんないしね、子供側は何の負担もないじゃん、ティッシュツーって引っ張られてそれに引きずられて鼻水が出るだけだから。だからね、子供の鼻のうまい取り方って難しくって、なんか電動のさ空気ずーって吸うやつで鼻に当てるとずーって鼻の中から鼻水取ってくるみたいなやつもあるんだけど、やっぱ嫌がっちゃったりもするしね、 なかなか鼻の奥までそれを機械突っ込んでいいのかみたいなのもちょっと悩みになったりもしますし、なんでそういうのねすごくいい良かったですよというね、まあ、細かなねその子供と暮らすにあたって初めて知った生活の知恵みたいなのがちょろちょろありまして、だからなんかいろんな学びがあるなとは思いましたね。あとはまあいろいろありますけどね、子供がわーって泣いた子供とどう遊ぶかみたいな、子供の気をどう引いてこうなんかやりたいようにさせるかとかね、まあ、2歳ぐらいになってくるとその自分でやりたいっていう気持ちがすごい強くなってくるんで、ご飯食べるっつっていやーとか言い始めたら、じゃあお父さんがお前のご飯食べちゃうかな、パクパクパクパクみたいなこと言うと、いやーパパやめてみたいになって、私食べるからみたいな気持ちになるとかね、パパ憎まれ役で全然構わないんでね。あとなんかお出かけするよっつってまだ遊びたいみたいになってたら、あ早くしないとお母さん行っちゃうよみたいな、お母さん出かけちゃうから追っかけないとみたいな、早いでしょとかなんか言うとこう盛り上がって言ってくれるとかね、まあなんか人の乗せ方みたいなのを子供からいろいろ学んでるんですけども、いやーなかなかねこうそういうなんだろうな、今まで意外と知らなかった生活の知恵みたいなのを子供を通して知れたりもしてね、ちょっと面白いかなと思ったりもしております、はい。まあ、最近のことっていうか、まあこれちょっと話さないで溜めちゃってたことみたいな感じですけどね、いやまあそんなでね、幸いにもね全然何の大病もなくね、なんかそういう大怪我もなく今のところ育っておりますよと。なんか子供が成長してるよっていうご報告とか全然ラジオしてなかったんでね、なんかリスナーさんに言っては、あの子供はどこかへ消えたのかなみたいな気持ちになってる方もいるかもしれませんが、まあ元気通ってますよというご報告でしたという感じですかね、はい。まあというわけで今回完全にねアナログゲームの話をしない回にまあ一層しちゃおうかなというところでしてみましたと、まあ、次回ぐらいにねもうちょっとねその最近の新作ゲームで遊んだ話とかもあんまり、してないので、アナログゲームのねそこら辺もちょっとできたらなと思っておりますよというところでした。ということで今回本当に、ただのただの雑談会でしたということで、お相手は、パーナイゲームズのラジオ担当ナインでした。今回も30分ぐらい、ざっくりお耳をお貸しいただきましてありがとうございましたと。で次回もねあんまり時間を置かずにやりたいかなと思っております。今日の話はね FF15 の話だったんで、発売前にとりあえずしないとなみたいな雰囲気になりまして、急遽撮ってみましたというところでした、次回もまあまあ適当に収録したいと思いますのでよろしくお願いしますと、まあ、そんなとこですかね。では